このポッドキャスト、サブスクライバーは、アメリカサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が、自分が読んだ英語の文章について紹介しています。普段、英語の長めの文を斜め読みしがちなので、一文一文ちゃんと読む練習をすることと、頭にあることをうまく話す練習をするために録音した音声をほぼ編集せずに配信しています。まずはストライプ社が四半期ごとに発刊しているテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱うインクリメントという雑誌を読んでいます。オンコール4つ目の章は The Benefits of Transparency ということで、トランスペアレンシーのベネフィット、透明性の恩恵とでも訳しましょうか。この章は GitLab の CEO を、インクリメントの人がインタビューしたものが記録されたような形の章になっています。で、 GitLab ってGit のリポジトリを公開するサイトで、ほとんどのことが無料でできるので有名かな。で、 GitHub がプルリクエストなことに対して GitLab はマージリクエストって呼んでるみたいなのが僕の中では印象が強いです。あんまり使う機会はないんですが、結構なんか GitHub を使わない手段というか、使いたくない人が GitLab を使っているイメージだったり、GitLab の働き方とかなんか企業文化についてはよくいろんなところで話題に出ているイメージがあります。で、この章では、最近あった障害ですね。これは2017年刊行当時の最近あった障害と言っていて、その障害っていうのは結構なんかデータベースががっつり落ちちゃった障害で、多分知っている人も多いと思うんですが、その大障害が起こった時にその時の対応の様子を YouTube でストリーミングしながらその対応を行っていたっていうのが、業界で話題になったレベルの話になっていて、デスクリプションっぽいとこには最近あった障害、その影響、 GitLab が障害の間に公にした感動的なレベルの透明性についてインクリメントがシドと話した。シドというのが、GitLab の CEO ですね、シド・シブランディさん、この人の喋ってることっていうのがこの章にはひたすら書かれているという感じになっています。で、このシドさん、ちょっと英語が僕にとっては癖があるなと思ったら、どうもイングリッシュ自体はセカンドランゲージとして使われていた、ノルウェー出身の方みたいですね。今アメリカにいらっしゃるみたいです。ちょっと言葉の言い回しとかが自分のなんかネイティブの人が使いそう感よりずれていて気になったなくらいの感じです。で、この章自体は、その大障害を話題にして、いっぱい、インクリメントの人たちが聞きたかったことを聞いてったって感じなんでしょうね。なんか若干詰めてるような質問が多くて、なんか見ててうわーって感じはありました。で、最初は序文みたいなエリアがあって、インクリメントの人が尋ねたりする前に、この障害についての概要みたいなのが書かれているので、そこから入っていきます。で、最初は1月31日に GitLab のプロダクションエンジニアがスパムの問題に対処していたって話で始まるんですけど、1月31日って言ってて、これはもう刊行された年が2017年なので2017年1月31日のことを指していると思われますというか、YouTube を確認したらその時でした。で、 GitLab のプロダクションエンジニアがスパムの問題について、スパムアカウントがデータベースサーバーの負荷を増大させている状態になっていて、その負荷自体がデータベース間のレプリケーションですね。マスターデータベース、今マスターって言わないですね。メインのデータベースからこうセカンダリーなデータベースにコピーをするレプリケーションが遅れてしまうぐらい、ひどく遅れてしまうぐらい、で、その遅れまくった末にも止まってしまうほどだったと。いうような障害というかスパムの問題があったことについて、エンジニアが調査をしていて、そのエンジニアが、PostgreSQL のデータベースサーバーに直接つないで、作業を行っていたんだけど、セカンダリの要は、プロダクションで使われてない方のセカンダリにログインしているつもりで、 レプリケーションの再開をするために、そのスパムによって作られた余計なデータのことを多分言っているんですが、すべてのセカンダリのデータをすべて削除していたところ、これは間違っていて、実はプライマリのプロダクションデータの削除を行ってしまっていたと。ログインしているサーバーを多分間違えてたってことなんでしょうね。で、この奇妙で印象的なイベントが続いた末に、GitLab のオンコールランブックっていうのは、将来の高い申告度の障害時に YouTube でライブストリームをすることというのを確実なものにしたというのが、まあ、最初の触れ込みです。このやばい障害対応の結果、YouTube ライブストリームをすることになったっていう、なんか、ちょっと飛んでるようで、飛んでないお話と言ったらいいでしょうかね。で、読み進めていくと、障害の発生時に、このエンジニアは、他のプロダクションエンジニアに連絡して、障害が解決するまでに、最終的に GitLab の全員の人間が立ち会う事態となってしまったと。で、この障害が過去数年のうち、最も興味深い障害の一つとなったのは、主に GitLab が障害を公にシェアすることというのを決めたことによるものだろうと。まあ、例外的なんでしょうね。業界での通常の障害時のコミュニケーションというのは、詳細が内部に秘匿されてしまっていて、解決されるまではとても静かであると。そして本当に必要がある時だけ外部のクライアントやユーザーとコミュニケーションが行われると。そうですよね。まあ今まで見てきた障害体は大体そうですよね。いや、落ちてる時ね、外に言いたくなる気持ちもあるんですよね。すまんって言いたいことあるんだけど、それを一人が何かインターネットで喋ったりみたいなのは、なかなか会社の態度として一貫しないものもあるので、まあ望ましくない行動ですよね。で、これに対して GitLab が取ったのは全く真逆のアプローチであると。障害の全容を全て公にしましたと。で、障害をトラッキングするためのドキュメントっていうのがすぐに公開され、これ Google Docs ですね。当時の YouTube ライブのデスクリプションの中にリンクが残っていました。ただ、その中身はもう見えなくなっています。そして、YouTube 上のデバッグの様子、YouTube 上でデバッグの様子がライブストリームされて、Twitter の公式アカウントは、状況を逐次知らせて、すべてオンコールランブックが公開されて、で、終わった後のポストモーテムもすべて詳細とフォローアップタスクが一緒に公開されていると。もう、ほとんどの情報が公にされている状況ですよね。もうほとんどっていうかすべてに近いんじゃないでしょうか。で、これ自体がすごいのは、障害の対応の様子を見せたときに、まずいものが映らない状態にできることですよね。あるいは、まずいものが映らないように、ちゃんと、こう、セキュリティのレベルを分けていたり、まあ、情報を見なくて済むような方法を、まあ、エンジニアの人が取れるというスキルを持っている可能性が高くて、感心するものがありますね。まあ、なんか、うっかり、データベースセレクトして中確認したい時ってあるんですよ。この合ってるかなみたいなのでサンプルのデータを見たい時もあると思うんですけど、まあうっかりそれでユーザーのなんかメールアドレスとか見えちゃいけないものっていうのが、見えるようになりかねないと思うので、相当なんか YouTube のライブストリームをできる状態にしている前提っていうのがもうその時点ですごいんじゃないかなと個人的には思います。さて、で、これまでが序文だったんですが、ここから、インクリメントが尋ねて、このシドさんが答えるっていう一問一答がどんどん続いていく感じになっています。ということで中身に入っていきましょう。はい、で、中身に入っていきます。じゃあ、インクリメントから最初の質問です。障害が起きる前のことについて話してみましょうと。GitLab のオンコールは、障害対応をどのようにやっていましたか、障害のために訓練され準備されたチームというのは存在しましたか。結構なんかこうまず事前条件を聞いてるんですね。で、シドさんの答えが、オンコールと呼ばれるチームがありました。ほとんどプロダクションエンジニアがやっていて、エスカレーションポリシーとか、障害に対処するためのランブックというのが存在しました。モニタリングで何か問題があったり、何か誰かが、チャットオプスを使ってコンタクトした時にプロダクションエンジニアというのが呼び出されますと。まあ普通にオンコールがあったってぐらいのことですよね。 で、ランブックもぼちぼち存在していると。それぞれの障害に対応するためぐらいにと。そして、さあ、インクリメントが詰めていきます。セカンダリデータベースの問題をデバッグしたエンジニアたちは、すでに存在していたランブックやインシデントレスポンスプロセスに従っていましたか？つまり、まあ、これ、落ちとるは、サーバーの対応で落ちとるわけやけど、どういう、そういうのは、なんで防げなかったんかっていう質問ですよね。で、それに対する答えは、そういう問題が過去に発生したことがなかったので、ランブックというのは存在しませんでしたと。そして、まあ、その時、彼らは、プロダクションの障害のために作業をしていたわけではなかったですと。まあ、そう、障害が起きていてデータベースに入っていたというよりは、問題の調査とか、対応のためであって、なんか、オンコールとして呼ばれて、何か、ランブックに合わせ作業してたってんじゃなくて、もう少し、なんかインスタントなというか、ワンオフな対応をやっていたんじゃないかなと思われるわけですね。さあ、インクリメント。つまり、彼らはことが起きたセカンダリデータベースの上でデバッグを行っていたと。これ、なんか、含みがあるというか、なんか嫌味な言い方だな。なんか実際のサーバー上でなんかデバッグとかやっちゃうのみたいな言い方に聞こえないこともないです。はい、シドさん。はい、その通りですと。はい。で、次、インクリメントが、いつ障害となったのですかと。どのように対応が変わっていったのでしょうと。まあ、障害として定義されてたわけじゃないんですよね。そのスパムの調査をやって作業を進めていたけど、それが障害に、事実上なると。そして、アラームが鳴り出し、データベースで作業していたエンジニアは、まずオンコールではありませんでした。そしてすぐに彼が、何をしてしまったかというのに気づいて、チャットルームにみんな見てくれ。どうも自分はなんかやばいことをやらかしてしまって障害が起きているらしいと書きましたと。そしてモニタリングによるものではありませんでしたが、オンコールの人間が数分後に現れて、モニタリングは解除されました。まあ、鳴り続けるアラームという状態になったんでしょうね。わあ、大変だと。そして、インクリメントの次の質問。ポストモーテムからその後何があったのか、障害がどのようにデバッグされ、軽減され、解決されたのかも知っています。ポストモーテムでは、フォローアップタスクのリストもあり、すべてが技術的にはごく普通のことでしたと。まあ、ナチュラルなことでしたと。データベースの正しいスナップショットがあることを確認するとか、私たち、するとか、まあ、そういう自然なことばかりだったと。そして私たちが、リストから見つけることができなかったのは、こういうことを未然に防ぐための組織的な変更ですと。マジか。この障害の結果、組織を変えたりしましたかと。この聞く側が強気ですよね。組織変えた方が、ええって、もう、思い込んでるというか、ずけずけ、そう決め込んでるんですね。要は対応した人っていうのが、そもそも、そういう障害を起こすような操作をしないような形にしないといけなかった。そしてそれは、組織的に何か変更を加えておかないと、未然防止できないということを言ってるんですね。結構残酷な話ではある。さあ、それに対するシドさんの答えが、問題に関わる透明性とともに起きたことというのは、有機的に起こ、これ、オーガニカリーってすごい出てくるんですよね。あんまり言う人に会ったことないけど、有機的に起こり、私たちがどのようにフォローアップするのかの、良い部分であると考えていますと。透明性ができていったこと自体が有機的なことなんですね。そして、私たちはランブックの不可欠な部分であると、それがランブックの不可欠な部分であると確信しました。大きな障害の時のマーケティングへのエスカレーション、私たちが変更を行う Google ドックや、ライブブロードキャストをすることもそれに含んでいます。今すべてが有機的に起こっており、うまくいったのですと言っていて、組織的な変更っていう話に対してあんまり答えてないんですよね、直接的に。ただこの有機的にっていうのを繰り返していて、まあ自然にこれをやる、これをやるっていうのが決まっていって、これがいいんだねってなることを有機的と言ってるんだろうな、と思います。そして組織的な変更というこの質問に対しては、イエスもノーも言ってないんじゃないかな。 シドさんが続けます。成功というのにか、成功と、この対応ですね、この対応自体を成功というために欠けていることっていうのは、欠けていたことは、いくらかの人々が GitLab を使う、全ての人たちが被害を受けたと考えていることですと。なるほど。問題は全ての GitLab.com のユーザーに影響があったのであって、 GitLab の大部分の顧客であるセルフホスティッドを使う、セルフホスティッドサービスですねを使うコミュニティとエンタープライズっていうエディションがあって、それを使っている人たちには影響がありませんでしたと。こういう混乱を今後防ぐためにマーケティングチームに知らせて影響範囲をよりよく表現し、人々が実際に影響を知ることができるようになっていっていますと。まあ有機的にそれが決まったと。問題だったからそれを解決する方に行ったっていうことですね。そして私たちの新しいコミュニケーションストラテジーを説明する、一つのマージリクエストというのが存在していて、まあ彼らのそのポリシーみたいなのがパブリックリポジトリになってるっぽいですね。私たちが、マイナーとメジャーに障害を、まあ、分類するようになったことがわかりますと。今はマーケティングへのエスカレーションのための、そしてライブストリームを始めるためのランブックが存在します。人々が、興味があるのはそれであって、私たちが、何を変えたかというのは、見ることができます。次からは、これが有機的なものではなく、デフォルトで存在し透明性を保ちますということを言っていて、組織的な変更はしましたかっていう質問に対して有機的に吉田にやっとるって言っていて、まあ、有機的にやっているから組織的な変更はしてないとは答えてないけど、なんかマーケティングとか伝達手段が伝達のポリシーが変わったとかそういう話をしていて、ちょっと答えてない感じありますね。まあちょっと聞き方も失礼な気がするけど。さて次の質問です。特筆すべき、透明性というのが有機的に見出されたとのことですが、これから得られた利益というのは何だったのでしょうかと。これタイトルのベネフィットってやつですね。シドさん、開発者にとっては、起こったことに共感してもらえたということでしたと。開発者がオーディエンスだとしてですね。もし何が起きたのか理由が分かれば、あなたは共感することができますと。彼らは、問題が起きた理由が分かり、私たちがこれについてどう思っているかが分かり、その場で、それを回避できるようにしているということが分かりますと。起きてしまったものは不可避ですし、業界のすべての人にとって良いリマインダーとなるでしょうと。同じ過ちを犯さないための良いリマインダーとなるはずですと。人々は私たちのひどい体験を認識し、私たちではない、誰かへの警告として取り扱われるでしょう。障害に取り組んだすべての人が、みんなの知識に貢献できてよかったと思っているはずです。これ、なんだっけ。みんなの知識に貢献っていう訳し方してるんですけど、バディオブナレッジって言ってて、あんまりこのイディオム自体は知らないんですけど、こう人類の英知とかなんかそういう感じだと思うんですよね。なので、まあ訳し方的には、まあ人々、みんなのための知識に貢献できてよかった、みたいな言い方をしていると判断しました。まあ、開発者はそれは同意というか、まあ、他山の石とか言いますが、他の人の障害を見るとなんかかわいそうな気持ちというか、頑張れみたいなのを思う部分もあるし、もしその中身であまり良くない動きや、ね、技術の使い方みたいなのが見えたときは逆に何やっとんやっていうことを思ったりもするというか、まあ強く共感しやすい部分ありますね。これがGitLab が、まあ、開発者向けのサービスっていう側面もあると思いますが、そうやって共感をもらえる方に、この透明性を作り出したということなんでしょうね。もしこれが、まあ、開発者じゃなかった時に、このまま透明性を高くして出しても、もしかしたら伝わんない感じっていうのは、もしかしたらあるかもしれないですね。さて、インクリメント、次の質問は、公でのデバッグは、障害を公でない場合よりも早く解決しましたか？そしてデバッグを見守っていた人たちは解決の助けになりましたか？ なるほど。まあ、公開した時の明らかにありそうなベネフィットとして尋ねているんでしょうね。シドさん、そうは思いませんが、100% そうではないとは言えませんと。助けようとしてくれた方には感謝していますが、それがスピードを高めたとは思っていませんと。ポストグレスのエキスパートがコールに入ってきて、それはとても助けになりましたと。そのおかげで大幅にスピードが増したとは思いませんが、次回もそれを決めつけるつもりはないですと。なるほど。まあ、いい人が入ってきていいアドバイスをくれたりはしたと。ただそれで解決にすごく早く近づいたかどうかっていうのはあんまり思っていないというニュアンスですね。そして、今回と次回は違うかもしれません。次はもっと失敗が複雑で、もっと知識が必要なものであると望ましいかもしれませんと。なるほど。いや、これホープフリーって言ってるのすごいな。次はもっと大変なやつが来たら面白いんじゃないかっていうことですよね。一方で透明性がこういう障害の対応をスローダウンさせないと信じています。時にはスピードアップしてくれるんじゃないかと期待していると。まあ、表に出した方がいいことは少なくともあり得る。で、隠す方が何もないんじゃないかみたいな考え方なんでしょうね。かっこいいな。そして、次のインクリメントの質問。このレベルの障害の透明性は、他の業界にとっても役立つものだと思いますかと。いい質問だけど、この人は他の業界がわかる前提なのかな。まあ、本質が何なのかってことですよね。指導さん、障害を解決するための多くのジェネリックアドバイス、まあ、一般的なアドバイスが存在し、それは人々が真に欲しているものでしょうと。透明性で、人類の知識に貢献したかったと。なるほど。具体的なものの方が人の心に届きます。そう、答えはイエスですって返して、まあ、他の業界にも役立つというのが答えですね。ただとても役に立つんですが、私たちは私たちのことをやってみただけであって、私たちにとっては透明性があることが多くの利益をもたらし、悪いところは思っていたよりもそんなにありませんでしたと。私たちはこれがもっと難しくても、これは公開することが難しくてもってことかな、公開するのが難しくてもやったでしょうが、思ったほど難しくはありませんでしたと。なるほど。いや、すごいよな。そして今は、GitLab の組織すべてに根付いているはずですが、私たちはほとんどの場合、人々が、中を見て感謝してくれ、もっと掘り下げてみてくれるのです。特に開発者たちがそうで、もしオーディエンスが開発者なら、透明性の確保というのは簡単なことですと。なるほどな。他の業種、業界とかで言ったときに、開発者じゃない側面においての透明性っていうのは、まあ、どういうものがあるんでしょうね。なかなかね、こう企業秘密の部分とそうじゃない部分のなんか境目というのは難しいですよね。うん。あ、でもすごい全然違う例になるけど、テレビとか僕はそうで、テレビの制作の裏側を割と見せる文化に最近なってきてるんですよね。なんかプロデューサーの名前が出てくるところか顔が出てきて、その人の振る舞いが分かってみたいなのと、まあ制作の人たちがいて、制作の人たちが意図するように芸能人というのを使っていて、まあ編集をして、その出てきたものを芸能人は最終的に見るみたいな縮図っていうのが、なんかそれぞれの人たちの発する言葉からだんだん見えてくるようになってきて、そうなった上で、まあ何か番組を見えた時に、なんか一方的に、こういう、うん、この表現をしているが、この表現というのは、なんか、全体で、いろんな人たちが関わって作ってこうなったものであって、なんか、押し付けられる相違ではないな、みたいな感覚が持てるようになったな、というのが、まあ他の業界の、その透明っぽいところを見て気づいたことですかね。まあ、テレビ業界透明じゃないところが他にいっぱいあるんで、もっと見えたら嬉しいなとは思いますが。ちょっとテレビ業界の例はあんまり良くなかったかな。さて、インクリメントの質問、次が最後ですね。他に言っておきたいことはありますかと。なるほど。 まあ、最後に言い残すことはありますかっていうと、シドさんは、すべてのハグオプスをしてくれた皆さんに感謝しています。ハグオプス、HUG ですね。ハグのオプスです。まあ、なんか、言い回しっぽく言ってるけど、よくわからん。多くの人々が Twitter を通して、親切なメッセージをくれて、オフィスへの贈り物さえもありましたと。あ、これはやっぱ感動した人っていうのがちゃんといるんでしょうね。そして それは本当に嬉しかったですし、人々はとても親しみやすいですと。二度と、これを起こさないと強く誓いました。人々は最初のミスを許してくれます。私たちが同じ過ちを繰り返さず透明性を保ち続ける限りと、まあ、いい感じに締めてくれてますね。いやー、透明性を保ったことでっていうのはあるけど、どうなんだろうな。まあ、GitLab 自体がこの障害の件が、まあ、有名になったのもありますし、なんだろうな。例えば、まあ、最近よく話題に出される、まあ、ずっと彼らがやってることですけど、各ロケーションにおけるお給料とか、まあ、どうやってお給料が決まってるのか、ロケーションによる計算だったり、まあ、仕事の分類によってとか、ロール自体のレベルの高さとかで給料が決まるのを、まあ、計算とともに公開してる。計算式とともに公開していて、誰でもそれが見えるようになってるっていうのが、まあ、ある種の、それは違う透明性ですよね。そういうのを出すのを、まあ、好んでいるというか、文化として根付いているんだな、とは思います。僕も何年か前だな、2016年、17年、ああ、いつだな、18年かな。2018年に、フロントエンド系のカンファレンスに行った時に GitLab の人と会って喋った、うん、ランチ一緒だったのかな。エンジニアの人で、その人の発表もなかなか透明性丸出しで、その時は Vue.js の話してたのかな。Vue.js 自体を導入するまでの軌跡を全部なんか洗いざらい教えてくれてるって感じですかね。なぜ導入したのかとか、どこで今どう使われていて、で、どのぐらいの進捗があるのか。で、実際にこのライブラリはどういう使い方をしているのかとかも、なんか細かーく見せてて、結構参考になるというか、実情、本当のなんか中で働かないとわかんなさそうな実情っていうのを見せてくれているなというのに感動した覚えはありますね。彼はまだ働いてるんだろうか。これでまあこの章は終わるんですが、最後、に赤字でエディターズノートっていうメモがあって、ここに書いてることがとてもまあなんか面白いことを話していて、インクリメントの人が書いてる文、会話の中で、この問題を起こしたエンジニア、そしてまたこのエンジニアはまだ GitLab で働いているとが、自分自身のフルネームをパブリックなドキュメントに入れていたことについて、シドと話しましたと。シドは、この載っている名前を消すことを勧めたそうですが、勧めてて最終的には消すことに同意を得たらしいんですが、彼の名前が存在し、載っていることが、最も透明性の高いことであると、彼がずっと主張していましたと。で、うん、その間はずっと削除されていなかったと。すごいですね、彼自身が。そして、私たちは GitLab の、透明性のカルチャーをこれが物語っていると思いますと、シドさん、エンジニアは障害に巻き込まれて自分の名前がパブリックになっても安全だと思っているのですと。いやー、そうですよね、すごい。自分が障害の原因だろうと。とそして、これは、感動的で強く、人を勇気づけるエンジニアリングカルチャーが会社にあり、障害は個人のミスというわけではなく、プロセスや手順の失敗であると、認識できるようになっているのですと。めっちゃいい組織っぽい考察。すごいな。ということで、今回透明性の恩恵、割と短くてすっと読めたので、おすすめです。